大雪警報は解除されました。23時29分頃です。
はいはい。ああ、東京ですか。
東京です。東京というか、はい、まあなんか23区出てたのがじらじらといろんな区で解除になってるようで、足立区もついに解除になってるようです。
うん。
さ、確かに、窓の外を見てみると、雪は止んだっぽいですね。風はちょっとつい、強く吹いてますが。
うん。なんか、すごい積もってる画像はもうバンバンツイッターで見ましたけどね。
おうおう、すごい積もりましたよ。本当に。びっくりですわ。
今回だから、すごい、雪だるまをいっぱい作ってアップしてるアイドルの画像いっぱい見れましたけどね。
あ、マジで、マジで。いいですね。なんかあの、ここぞとばかりですよね。本当に。ピュア感出すにはもってこいですよね。
ねえ、いや、なかなか普段見れない、こう、アイドルな人たちが、こう、雪作って、雪だるまを作ってるのがね、
ああ、
面白かったですけど。
いいですね、雪だるまガールとか言って、なんかちょっと、木戸さんあたりにまとめてほしいんですけど。
都内在住のアイドルが作った雪だるま画像。
雪だるま画像を全部ですね、リブログしてもらうっていう、あの、在宅
とりあえず、確認してるのは、カラットの人たちがちゃんと、作ってアップしてたんで。
さすが。さすが、唐揚げ。カラット王道ですね。王道行きますね。
カラットで、カラットのね、公式ツイッターいいっすよ。
あ、そう。
最近はもうなんかもう、可愛い自撮りがバンバンアップされててね。
マジっすか。
目が細くなりますよ。
あら。あ、そうですか。まあ、とにかく、あれですよ。ふと話は戻しますけれども、はい、雪がすごくてね。
はいはいはい。
こう今朝、まあ昨日の夜ぐらいから降って、断続的に降って、なんか朝起きた時は、あ、大したことないじゃん、みたいな、
うん。
その、屋根にちょっと積もって、まあ家の前公園なんですけど、そういう地面のね、まああの、アスファルトじゃない土のところにはうっすら積もるぐらいで、あ、こんなもんかよと思ってって、いたら午前中、じゃんじゃんじゃんじゃん降り始め、
うん。
うん。午前中は子供病院に連れて行かなきゃいけなかったので、なんとか車で行けたんです。それでも車で行けたんですけどね。午後からはもう無理無理みたいなね。でもなんか、まあ、午後になってもこう勢いが止まらずというか、もうさらに勢いを増すような感じで、こう、ベタベタした雪じゃなくて、こう、サラサラした粒のちっちゃい雪がわーっと降ってね。
ああ、はいはいはい。
これは本格的な雪だなぁと思って。
そうですね。大体、まあ、大阪でもまあ、降ってましたけど、大阪で降る時って大体がそのボタン雪みたいな感じなんですよ。
そうそうそうそう。
うん、
あれはね、まだ。
ない感じのね。
うん。あれはなんか、タチがいいというのか。
あんまり積もらないとすぐこう溶けて消える感じがね。
そうそうそう、そう、早いんですけど、うん、なんかね、今回のは気合が入ってましたね、こっちの雪は。で、なんかそれが、こう風も強くなってきて、こう風にも、その、さーっと持ってかれるわけですよ。
あ、はいはいはい、
積もってた雪がさーっと風にね、はい、そしてなんか吹雪みたいになるんですよ。
うん、
こんなのはな、なんか出張で富山行った時に、なんか、なんか駅で電車、本当に20分に1本とか平気な世界なんで、乗り継ぎとかでさ、はいはいはいはい、20分ぐらいぼーっと待ってたら目の前が真っ白になって、これなんなのこれと思ったら、吹雪だったみたいな。
日本海とかで見るような風景みたいなね。
なんかちょっとそれっぽくて、わーかっこいいとか思ってですね。寒いから、窓ちゃんとカーテンとか閉めるよとか言われてても、まあ、まあカーテン全開でずーっと窓の外見てましたよ。楽しくて。で、なんか、あれですよ、だから、家の前の公園では、中学生が帰り道に、なんか、雪合戦とかしてて、
ね、ああ、はいはいはい。
若いとか、っていうか、なんか、東京なのに素朴、みたいな。ここ田舎だな、みたいな感じで。いやー、でも明日どうなんだろうな、これ。完全に積もっちゃいましたからね。で、道路も完全に積もっちゃったから、うん、本当に出歩くの大変ですよ。明日選挙なんですけどね、都知事選。
ねえ、本当そうですよね。
どうすんだろうな、投票率だだ下がりじゃないですかね。
もう、なかなか、お年寄りの人もまあいいですね。怖いでしょうからね、こんな滑ったりでもした日にはね。
ねえ、でもね、お年寄りはね、何があっても行くんでしょうね。これね。
まあまあね。
なんか、救急車の出動が大変なことになるんじゃないかと思って、
ね。明日。
明日。投票に行かなきゃと思って、頑張って家を出て、転んで骨折とかさ。本当気をつけてもらいたいんですけれども。まあ、こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、はい、まあ、そんなんだけど、大阪はそれほどでもなかった。なんか大阪も結構降るんじゃないかみたいに言われてたんだけどね。
確かに降ったのは降ったんですよ。
うん。
昨日の晩ぐらい降ってて。
はい。
ああ、これもこのまま降ってたら積もるなと思ってて。で、まあ、開けてみたら全然もう止んでて、雨もパラパラ。って降ってる感じで、うん、もう何にもですよ。
お
何にも面白くないっていう。
面白くないですね。
うん、
おなるほどね、
まあ。ただただ寒いっていうね。もうただただ寒いんで、もう今日は家でずっと女子流の24時間ユーストリームっていうの見てましたけどね。
え、そんなんやってんだ。
たまにあるんですよ、24時間っていう。ぶっ通しで。それをぼーっと。女子寮の人たちがなんか、マンション引っ越しするっていうのでなんか、
あら
引っ越しそば食べてる映像を淡々と見てるっていうね。そばをこう茹でて、作って、麺つゆをなんかいろいろしてっていうのをこう、淡々と見てるっていうね。ほのぼのとした。
ほのぼのとしてますな。
引っ越しそばってあげるもんじゃねえのかなと思うんですけどね。自分たちで食うのかよ、みたいな
ね。ああ、本当だよね。
たまにというか、結構もう女子流はガンガンそういうのをこう、ユーストリームで日常を配信しはるんでね。
はいはい。
そういうのをこう、ぼーっと見てましたけど。
今、あれなんですか？あの、声の出なくなっちゃったの人？小西さん。
出なくはないですけど、まあまあ、ちょっと声が、だから、思い通りに歌いづらい人ですね。
歌いづらい人は、元気になったんですか？
まあ、まあ、元気は元気ですよ。あの、
元気は元気なんだ。
うん。ただまあ、そういう、なかなか、歌に対して自信持てなくなったみたいなことは、年末ブログには上げてましたけどね。
ねえ、なんか
正直に書かれてていいなと思いましたけど。
なんかさ、そういうのがさ、
うん、
大丈夫なのかしらね、と
思って。まあね、今年一年の間でうまいこと回復していけばね、環境変わってね、なればいいでしょうけどもね。
ねえ、
うん。
うん。そうですか。
はい。そんなのをこう、寒いんでも出かけられないんで、だんだんと先まで見てましたけど。
そういえば、あれはモーニング娘。はどうだったんですか？前回
言ってた。はいはいはいはい。アベのキューズモールでなんかね、インストア。結構な人来てましたね。やっぱモーニング娘。なんだよね。
まあね。
集まりますわね。それがタダで見れるってなるとね。
ね。
まあ、かなり来てましたね、やっぱり。
うん。
まあ、若い世代多いですね。
なるほど。
女の子も含めて。
なるほどね。
まあなんかでもね、それはそれでよかったんですけど、変なおっさんがいてね。めっちゃ揉めてるおっさんがおって。
それがすごいよね、なんかね。それは。
なんかね、なんだろう。まあ別にそのファンじゃないと思うんですよ。
はいはいはい。
あ、天王寺在住の人なんだろうなっていうような。
ああ。
おっさんの人がすごい、その、スタッフとすごい怒ってるんですよ、剣幕で。もうすごい。
うるさい。
何が気に障ることがあったのか分かんないんですけど、うん、めちゃめちゃキレてるんですよ。
なるほど。
お前ら俺たちのね、マスナスの天狗だっていう。何怒ってるのか分かんないですけど。
なんかね。そういう
なんか、天王寺だなと思って。
あ、なるほどね。天王寺だね。天王寺だねと俺、天王寺には行ったことないんで分かんないんだけどね。こう。
いわゆる通天閣の近くですよ。
うん。
うん。まあ、あの界隈ですよ。うん、今でこそ、天王寺はもう本当にその、ショッピングモール、まあ、アベノキューズモールとか、でかいのができたりとか、それこそその、アベノハルカスですか。
はい。
あの、日本一高いビルができましたけれども、
うん、
それが、そういうのができたりして、こう、 なんだろう、イメージというか、その、垢抜けてきつつはある、イメージにはなってはいるんですけど、でも、ま、やっぱり天王寺だな、と思いましたね。
気合入るね。
やっぱ天王寺はなかなか、気合入ります、本当に。
気合入るね。
うん。やっぱもう下町ですね、本当に。昔ながらのいろいろ、風景は変わったとはいえ、強烈なおっさんはいるなっていうね。
ああ。やっぱりね、東京で強烈なおっさんが一番いるのは多分やっぱり南千住、まあ、いわゆる山谷の近くですよね。駅で言えば南千住とか。かな、なんか南千住で昔、あれですよ。やっぱりすごい怒ってるおっさんがいて。なんか、何に対して怒ってたんだ、あの、コーン、あの、三角のあるじゃないですか、はいはい、赤い三角のコーンに向けてずっとすごい怒ってて。
それはなんか、人に対してじゃなくて、それ、物に対して。
物に対してものすごい怒ってて。
それはなんか、別の案件な気がしますね。
そのコーンがに、やるんか、お前は、みたいな。
それはちょっと、また、事情が変わってくる
から、なんか、若干ね、事情が変わってきててね。でも、それをなんか日常の風景としてみんなスーッと行き交うんだよね。こんなこと当たり前だよみたいな感じでスーッとね、通り過ぎていく感じがね、なんかこの街は深いなと思ったね。
だからそのスタッフにキレてるおっさんとか、だから、ああいう人ってだからその、まず喧嘩するにしても話が、言葉がこう通じ合えば、その喧嘩してても、有意義な部分あるじゃないですか。折り合いつけられるとか。こう、も、話、展開いろいろさせようと思えばできるじゃないですか。
はい。
言葉が通じない相手との喧嘩ほど、本当もう、どうしようもないことってもないですよね。通じない相手っていうのはね。
うん。
ああいう時って本当どうしたらいいのかなっていうのね。
ね。
うん。
すごいですよね。
怒ってる方、声が大きいもん勝ちというのか、なんというのかね。
いや、
でも逃げるしかないのかなって思いますよね。
いや、もう基本はそうですよ。
ねえ、
やっぱり難しいと思うよ、本当に。
ねえ、考えさせられます。
だから、なんか、寂しいからとかさ、なんかそういうので、こう、突っかかるような感じでも、もうないのよね。なんか、もっと、こう、深いんですよね。
ねえ。
だから。
お金で解決って感じでもないんですよね、なんか。
だから、なんかその、要するに何かの、見返り何かが欲しくて、例えばそれが相手が、こう、返事をしてくれたり、相手をしてくれたりすることだったりとか、まあ、金銭だとかさ。なんかそういうことじゃないんだよね、もうね。
ねえ。
だからそのカラーコーンに対して怒ってる人なんて完全にさ、もう見返りゼロじゃない。でも本当に声を枯らさんばかりに、ものすごく怒ってるのよね。
だから、その、まあモーニング娘。その時もそうですけど、その、警察沙汰になったんですよ。結局なんかスタッフが警察呼んでて。でも、警察にもすごい食ってかかってて。
いや、もう、そういうのはもうさ、完全にそれですよね、もう。
だから警察呼ばれても何も動じないっていう、となるともうお手上げですもんね。うわ、怖いなーって、こういうのが無敵の人っていうのかなと思って。
まあね。
関わりたくないなっていうか、その怒鳴られてたそのスタッフがもうなんか死にそうな顔してて。どうしたらいいのみたいな、もう。
いや、やっぱり、そらきついよね。
かわいそうだなと思って。
顔
が崩れてましたね。人って、人の顔って崩れるんだと思って。
ね
え。なんか、偉いもん見ましたけど、なんか行くたびにね、なんかそういうの見ますけど、嫌ですね、なんか、変な人と会うのって。そういうなんか、ライブ現場における、なんかその、なんか、鶴瓶っぽい感じの出会い方って嫌なんですけどね。
ああ。でもまあなんかあのね、ライブ現場は特にその、まあその音楽 の、そのね、ファンが集うところだけにこう。
まあまあ、いろいろ、
いろいろこう、テンション、普段よりテンション高めな人たちが集う場所であるわけですからね。
で、まだその周りに住んでる人とかだったら、急にやっぱりそういうのがわーって来たりするので、なんやねんっていう人
もいますし、ね。なんやねん、そうそうそうそう。そのテンションにまるでこうね、付き合うかのようにというか、うん、なんかこう、煽られて一緒にテンション上がっちゃってみたいなね。うんなんだろうね。
あんまり、ライブ内はあんま覚えてないですけど
ね。そっちの方が。
しっかり見てて。
そっちの方が大変で。お疲れ様でした。そうですか。
そうなんでしたね。
今週は特に、どこにも。
そうですね、もうおとなしくでしたね。
ああ。まあ3月の、いえ、2月後、まあ来週からか。じわじわ始まる桜学院の卒業式なんたらに。
ぐらいですかね。
ぐらいですかね。
あ、でも今週一番やっぱ面白かったのは、やっぱベートーベンさんでしょ。
ああ、ベートーベンね。ベートーベン面白いね。
ベートーベンは現代にいたんですね。
いたんですよ。
死んだとばかり思ってましたけど。
そりゃだってモーツァルトは大阪にいるじゃないですか、だって。
ねえ、
ねえ、
面白いっつっていいのかどうかわかんないですけどね。
いや面白いよこれはちょっと。このさ、このさ、もうでも聞いたことがないのよね、沢村浩二さんのその広島とかさ、
はいはいはいはい、
広島の人間でありながら聞いたことがなくて申し訳ないんですけども、その NHK スペシャルも見なかったし、その感動したとかどうとかいうことも今までの人生の中で一度もなかったものなので、なんかすごくこうどうでもいいみたいな感じのこう目線でいられるわけなんですけれども。
これはね、一回、まあ、昔その、鬼武者ってゲームがあったんです
よ。はい、はいはいはい。
それに、まあ、曲作ってて、まあ、今にしても言えば作ってなかったんですけど、うん、まあ、それを作った人だっていうので、で、まあ、聞いたことあるんですけど、まあ、さっぱり印象はないですけども、もうだいぶ前のゲームなんで。あの人かぐらいの認識でしかないんですけれど、まあ、なんか偉いことなってましたね。面白いというのか、事件沙汰というのかね。
まあ、犯罪かといえば、
うん、
ただ沢村浩二さんが、その本当に、聞こえないふりをしていて、ちゃんと聞こえてって、って言うんだったら、で、それでもし障害者手帳とかを持っているのであれば、それは、多分犯罪になるのかな。
そうですよね。だからその辺の部分に関してだけはちょっとやっぱり、まだ別の話になっていきますけどね。
で、これ作曲のものということに関して言えば、ただまあ、その、ジャスラックにおそらく登録してる、その、あれは、作曲としては、多分沢村浩二さんの名前しかないんだと思うんですよ。
うんうんうん、
だから、まあ、そこに虚偽があったんでしょうな、
うん
うんうん。っていうことの問題で、じゃあ、誰か大きく、なんかその、ね、分配されるべきお金が分配されなかったっていうことの問題が、おそらくあるんだと思うんですよね。うんうん、その、新垣さん。
うん、
本当に作曲したとされる。それ以外に何の問題があるのかしらっていうところなんですけど、ね。
基本的にだから、損をしたっていう人は多分いないですよね。
うん。でも、
まあ心の問題としてがっかりしたとか、そういろいろそれは。
まあそのがっかりした、騙された、
うん。
だから私がこんなに感動した、あれは、うん嘘だったのかみたいな、ねうん。
ただまあ、その関係者間の間での、その、金銭面での、うんぬんかんぬんは、まあ、なさそうですよね。
まあ、なさそうですよね。
うん。
実際にその、ね、新垣さんも別に金に困ってみたいな感じではなく。
むしろこれがトラブルであったら、すごいわかりやすい話が、うん、としてね、こうスキャンダラスに描けるんでしょうけども、ね実はそうでもないっていう部分があるので、すごくなんか入り組んでるなっていうことですよね。
だって、自ら職をもう、辞する、あの人東邦学園かなんかの、講師かなんかをやってて、
はいはいはい、
だけど、それをもう、だから、こんなことになったんだから、勤めらんないみたいな。
うん、
でも辞職をする、自分から辞めるような、ことをやってて、で、それを、なんかその、有志が辞めないでくれ、みたいな、サイトを作ってて、なんかね、署名を集めましょう、みたいな感じで。
うん、だから、こう、一概に、すごい、なんだろう、こう、被害者で加害者みたいな構図が描きにくい、こう、悪者を、どういうふうに誰かをこう悪者として下であげればいいのかっていうのは、ちょっと週刊誌目線では作りにくそうだなと思いましたけどね。
ねえ、まあ、ワイドショーはもう単純にさ、サムラゴーチーみたいなさ、
はいはいはい、
もうなんか、もうそれで多分押すんでしょうけれども。ただ面白いのはね、本当にその、なんか、その、特に音楽業界というか、クラシック業界というか、
うん、
ああいう人たちが、いろいろコメントしてるんだけれども、みんなその、いや、曲は結構良かったんだよね、みたいな、うん、この、で、なんかだから、その、バッサリと、サブラコーチこの野郎、みたいな、のはね、ないんですよね。うん、
ちょっとなんか口ごもる感じがね。
そうそうそうそ う, そ う, そ
う、
うん。いや、なんかむしろ、いや、そういうんだったら、そういう風だって最初から言ってくれれば、うん、何の問題もなかったの
に。本当だからチーム制としてね、共作として、やれば、何の問題もない話なんだよね。
そうそうそ う, そ う, そう、うん。それをなんか一人で全部やっちゃってるって言って、
うん、
その、いわゆる新垣さんの、こう、ところを完全に消しちゃったっていうところがね、ただね、これも、だから本当にあれで仕事の受発注みたいなもんでね、うん、だからプロデューサー、だったんだよね。プロデューサーだったというか、うん。うん、
だからあれは
パフォーマーか、うん。
設計図みたいな楽譜があったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、楽譜とは言えないでしょうけれども。うん、ただあれに関しても、あれに関してもだから普通の人が見ると、いや、あれなん全然そらスコアに見えないですしね。だからあれを、ああいうのでもって作曲とは言えないっていうのもまあわかりますけども、ただ、コンポーザーとして、その、まあ、ゲームミュージックとか作っているような人でツイート見たんですけど、その、あれはすごい、発注書としてはすごく指標になるって、感心している人とかもいて、うん、すごくわかりやすいっていう。
ね。
うん。だから、その、受発注のその関係、ね、仕事において、ああいうふうに的確に指示してくれる、のって逆にありがたいとか言う人もいるぐらいなんだよね。
そうそうそう。だからさ、ファイナルファンタジーの音楽みたいにさ、バーンとなってドーンとなるようなのさ、
そ
んなちょっと10曲ぐらい作ってよみたいなのが発注っていうもので、
本当に。いや、本当そうなんですよ。だからこう、うん、こんな感じみたいなのが、でやってっていうのが、まあ、その CM 音楽にしろ、ゲーム音楽にしろ、まあ、映画音楽にしろ、そういうものって、そんな感じでこう、あったりするじゃないですか、やりとりで。
うん、
そういうものに比べて割とすげえこと細かくなんか何分でここがこう盛り上がってとかですごいなんか図形で書かれてたじゃないですか。
そうそうそう。
あれはあれですごい指標になってすごいよくできてるっていうのは言う人もいるぐらいなんだよね、うん。
そしてよくできたそういうその発注書に関してして、まだ新垣さんが作ったものっていうのもなかなか大したものだったようで、うん、その皆さんのあの、大体、そのクラシック音楽とか、その、ま、音楽をちゃんと勉強さえしてきて人たちが聞くと、まあ、本当によくやってるよ、みたいな。
うん、だからよくすごく読み解いて、できたよな、というか。
うん。
うん、だから、二人の感性がうまいことバッチしやってたんだろうな、ってことですよね。
そうそうそう。でさ、ここね、あれなんだけれども、なんか、誰だっけかな、森下優衣さんっていう人の全然存じ上げなかった方なんです
よ。ピアニード公爵ですね。ね、
そうそう。
はいはい、
のブログで言ってたんだけど、その、あの、現代音楽っていうのが、ものすごくつまんないんですよね。
うん、
確かに。それは俺も、なんか
現代音楽。一般というか、普通の人が聞いて、うん、楽しいと思えるジャンルではないです
ね。ね。で、だからさ、現代でさ、今でさ、作曲する意味っていうのを考えるとさ、もう、そんな昔のクラシック、そのベートーベンだの、なんだのいた時代にさ、美しく、そのロマン主義的な、みたいな、交響曲みたいなの、そんなんもう今作る意味あんのみたいな感じになっちゃって。だからもう本当に不協和音をバンバン入れるとかさ。もうわけわかんないですよ。本当にね、本当になんかそう、あの、ピアノ壊すとかさ。なんかいきなりこう、ピアノの、 行くかと思ったらいきなりなんかこうピアノカンカン叩き出すとかさ。
だから前例にないものをいかにオリジナルなものとしてこう作り上げていくのかっていうようなところが一つのまあ命題になってるところありますよね、
現代音楽って、ね。もうそうそうそう。ギャグみたいなんですよね、うん、もうね。で、いきなりあのピアノの鍵盤たが叩くかと思ったらそのなんかピアノの中にある弦をつまびいてみたりとかさ。うんうん、
ピアノの下潜ってみたりとか、ね。
潜ってみたりさ。本当にピアノに登って音楽なんですよ。だからさ、それが何が楽しいのかみたいな、何が面白いのかって聞く方の見る方が全然伝わらないと。
うん、
でもなんか評価されるためにはもうそういうのを作らざるを得ないっていうなんか奇妙な状況があって。
うん、
で、だからおそらく新垣さんもそういう世界で。ちゃんと勉強しつつ、なんかヘンテコリンな曲作ってたりはした、されてたんでしょうけれども。で、だから、ね、発注来て、なんかそういう、その、リクエストに、まあ、ドラマ、なんか、ドーンとドラマチックなやつですよね、はあ、はあ、みたいな感じで。書いたらすんげえ良かったみたいなのってさ、うん、なんかあれよね、あの。
だから彼のその新垣さんの中ではすごくオリジナリティのあるもの、としての作品として捉えてないからこそ、こう、著作権を全然放棄してもいいみたいな感じになってるんでしょうね。
そうそうそうそうそう。仕事なんですよ。
発注されたからやったっていうだけの感覚ですよね。
そうそうそう、そう、
うん。
それに愛着がね、あるかないかとかいうのはちょっと、なんかずれてて。
うん。
うん。なんか別に自分のもんでもあるけど、別に自分のもんでもないよね、みたいな感覚なんじゃないかなと、なんか思うんだけどね。
だからここにすごい誰が悪もんで、誰がっていうことになりづらい、すごい世界なんですよね、今回のはね。
うん。だからまあ、その、ただこの、そういう、いわゆる優秀な作曲家が、その、人々に、でもあの曲ってさ、やっぱり何万枚も売れて、やっぱりすごい感動したとか、まあ、これ感動したとかね。
売れてるって話ですからね。
クラシックでよ。クラシックで公共曲で80分もあるような曲が、10万枚以上売れるってね、考えられないですよ。
ね、考えられないですよね。
うん。
うん、
だから、そこすごくって、それはやっぱり、その、ただの普通のものだったらそうはならない。
ならないですよ、ね。
ならない。8000枚ぐらいですよ。
うん、
どんなになんかあの、複雑なストーリーをガンガンに詰め込んだとしてもですよ。うん、被爆がなんだとか、あの、耳が聞こえないだ。
どんだけ綺麗な姉ちゃんの顔のジャケットがこう、乗ってようが、ね。
乗ってようが。聞くとアルファーファが出て、なんか頭が良くなるとか言われようが。
ねえ。
ねえ。どんなにその、そういう機能的なとか価値とかいろんなものをなんかストーリーとか放り込んだとしてもさ、うん、1万売れたらっていう感じなのにさ、
そうですね、
10万売れてるっていうのがやっぱり、そこにはやっぱりなんかの力があったんだと思うんですよ。うん、それが多分曲の力だったんだろうなという。
うん、曲の力プラス、まあその、広島出身であるとか、被爆二世であるとか、
うん、
またその障害者であるっていうようなキーワードですよね。
だからまあそのストーリーの話は、またちょっとあれとして、
うん、
なんかね、なんかすごいあの、よく雑誌とかさ、あの本とかさ、編集者がいてさ、作家がいてさ、
うん、
だから作家も、だんだん書かないわけじゃない。でも、締め切りなんですから書いてください、書いてくださいって、尻叩いてさ、いっぱい世に出る名作っていうのは、いっぱいそうやってして生まれてきてさ。
そうですよね。
だからその優秀な作曲家に、その、ものを出させるモチベーションを与えるっていう、これはすごい重要な、ことで。なんか、ね、だから、良かったんですよ、多分。
今回のその、サムラゴーチ氏のその、発注なり、部分に関して、あの動機づけ自体は多分、間違ってはない、間違ってないというか、我々で、全然ある、商売の中である話だと思うんでね。
ね。
うん。
だから、ねえ。
うん。だからそういった部分も、なんだろう、 ダメだみたいな風潮になってくると、商業音楽ってやりづらくなりますよね。
やりづらくなりますよね。
口でこれこれこういう感じでっていうような指示すらもなんか、アウトみたいな雰囲気になるとね。
まあ、だから結局そこに戻ると、やっぱりちゃんと作曲した人と、その作曲を指示した人っていうのの関係性は、ちゃんとやっぱりジャスラック登録の時に、
なんだろう。そう、関係性ぐらいやっぱちゃんと明確にね、誰それがこういうような仕事でっていうね、のは確かにちゃんと、そこが不明確だったっていう部分に関してはすごい詐欺的なものの部分があるっていうのはまあわかりますけどね。
で、まあなんかその NHK スペシャルでは結局自分が全部書いてるんだっていうような。
そういうこと言っちゃった部分は本当にあれですけどね。
映され方を、なんていうの出方をしちゃったっていうところで、ダメだったんだっていう話はわかる。それはわかるんですけどもね、うん。だからね、そこがね、だからもったいないなっていう、うん、なんか、まあ、とにかく落ち着くとこに落ち着きゃいいなと思ってるんだけれどもね。この問題って。で、もう一つ、そのさっきも与田さんが言った、いろんな物語を、その、があると。この、作品にはね、その
、はいはい、
被爆者、二世、
うん、
あの、障害者、耳は聞こえない、みたいな、うん、音が鳴り響く中で生まれた、みたいなさ。うん、面白いわ。
なんか壁に頭をガンガン打ち付けながら、
なんか
瞑想してる映像とか見ましたけど、
ね。
今にしてみると、なんか本当こうコントみたいにしてる。
そうそうそうそうそうそう。だから一言で言うと、だからあの人がやりすぎたんですよね。サムラゴーチさんがやりすぎたわけですよ。
引っ込みがつかんみたいな、ね。
そう。いやもう嘘、だからさ、ちっちゃな嘘はバレるけど、大きな嘘ならバレないよっていう、あの感覚なんじゃないかなと思うんだけど、まあそれが傑作なんだけれども、その、まあ、そういうふうに騙されちゃった人たちというのかな。ただ、騙されたかっていうと、またこれ微妙なんだけども。
そうなんですよ。だから、そういう、なんか、なんだろうな、その、なんかツイートかなんかで見ましたけど、その、世の中、作品じゃないとこで作品を評価する人多すぎるよね、みたいなのがあって。
はいはいはい、
まあ確かにそうよねとは思いつつも、じゃあ正当に作品を評価する、その、あらゆる文脈を、その、断ち切って作品を評価するって何よとも思うわけですよ。
思うわけですよ。
またそういう態度って、人として可能なのかどうかも含めてね。
そう。
うん。だから、その、評価するしないはまあまあさておいても、その、文脈や背景を通して、そういう情報を知った状態で、その、生み出された作品に触れて、で、それで心が動かされる。その時のその動かされた、まあ、感動したっていう思いは、それはまがいものであって、正当に作品と向き合っていない、正当に評価してないとして、断罪されるべきなのかどうか、その、実際そうだとして、その、さっきも言いましたけど、その、作品を正当に評価せよってどういうことなのかっていうのがね。
ね。
うん。
そこなんですよ。
そこなんですよ。
うん、
できんのっていう話です、ね。
そう。あの、結論から言うとできるわけないんですよ。
できるわけないですよ。う
ん、これって、だから人間、あの、自然状態とかって哲学で言うのかな、よくちょっとあれなんですけれども。うん、だから、そんなね、その、すべての、その、なんていうの?あれを捨てて、うん、あるがままを受け入れるみたいなんて、できるわけがないんですよ。
できるわけがないですよ。
だから、いろんな情報とか物語とかそういうものを、と一緒に聞いてるんですよ。
いや、ほんとそうですよ。
ねえ、だから、その森下さんのブログでも、よりマシな物語だったらよかったんじゃねみたいなことが書いてあるんで、本当にその通りだと思ってて。だから、その物語が、ちょっとやりすぎちゃったなっていうところがあって、あるんだけども、でも、その、なんていうのかな、うん。あの曲は好きに、あの、私は嫌いになっても、この曲のことは嫌いにならないでくださいっていう感覚ですよ。うん。あの曲はなかなかいいものだよっていうことはみんなが認めてるわけなんだから、いいじゃないですかっていう。
だからでもその、まあ音楽に限って言うと、その、まあ、楽曲派こそ正義というか、楽曲派大勝利みたいなね。
はいはいはいはい。
だからでも、その、 純粋に作品に向き合って楽曲を評価せよっていうのも、これはこれでいびつなイデオロギーの一つでしかないわけじゃないですか。
そうですよね。っていう主観、っていう縛りですよ。
うん。
っていう物語ですよ。
そうそうそうそう。う
ん、だから、どの物語かっていうだけの話なんでね、これ。
どれを取り入れるかというかね。
そうそうそうそう。
うん。
で、だからその物語が、やっぱり向き合ってみて、誠実かどうか、誠実っていう言葉もあれだな厳しいなそうじゃないな、なんか、その、だから自分がやっぱ Perfume をなんで好きになったかっていうと、やっぱりああいう中で、その、なんかいろんな事情が大体わかるようになってきたと、この年になってね、アイドルの事情というか、どういうことを言わされてるのかとか。はいはい、だから、なんかその中で、まあ自由にやってるのか、抗ってるのかわかんないんだけども、すごく、なんていうの、こう、大人たちを、逆手に取るというのがな、なんか見事な MC ぶりがあったわけじゃないですか。
はいはい。
そういうとこですよね、
うん
うん。っていうところに、なんか、うん、が好きになったわけで、別に、でも楽曲すべてで好きになったわけではないなっていうのが、あるしね。
それと、だからもう一つ、例えば、豆腐ビーツのような人たちの世代、うん、あらゆる音源が、まあ、ブックオフで並列に並べられている、その文脈が断ち切られた状態で、まあ、それをいわば純粋に楽曲とだけに向き合うことができる、そういう新しい人たちが、まあ、活躍していますけれども、それは一つの向き合い方として評価はされたとしても、その態度こそが、それこそが正当に評価しているのだとして、それを正義であるというのでは、また違うんじゃないかと思うんですよね。
そうなんですよ。うん、まあまあそうで。だまあ、俺もなんか、うん、受け取りようによっては悪いことを言ってるんだけれども、その、フラットに見たいと、
うん。
音楽をフラットに見たいんですよっていうふうに言ってるのは、なんでかっていうと結局、ロックじゃないとさ、みたいな。やっぱ浜松なんだよ、みたいな。YMO しか音楽じゃないんだ、みたいな、うん。ものすごい偏った音楽の見方をしてきて、で、今でもそうであるから、そうでも言わないと、なんていうの、自分の中でバランスが取れないから
なんです。まあ、そのアイデンティティ崩壊につながるみたいな。
そうそうそうそ う, そう。だから、なんか自分の戒めのために言ってるわけで、
うん、
基本はそうでありたいんだけども、そうはできないんですよっていうところでやっててるんですよね。だから
その、あらゆるものがこう、生み出される過程、瞬間にはやっぱり、背景があって文脈となり、それらが物語としてこう生み出された作品には常にこう寄り添ってくるものだと思うので、うん、だからもう不可避であると、もうそれら物語を無視して向き合うってことはやっぱもうありえないですよね、
うん
うん、
ありえないですよね、うん、だからさ、そこでさ、なんか森下さんのコメント欄とかにも、テクノとか匿名性だから、そういうのあんま関係ないよ、みたいな。
いや、それもまたなんか、ね。
それも、だからね、そうそうそう。
うん、そう、匿名性という一つのイデオロギーみたいなのがありますからね。
ね。だから、うん、なかなかどこまで行ってもさ、逃れることができなくってさ。
うん、
でも、こういうのになると、やっぱり、そういう楽曲派っていうような、その、うん、自然状態というのか、そういうもので、鑑賞すべきというか、聞くべきみたいなさ、
うん、
価値観が急に出てくるの、急に理想主義みたいなのが出てきて、
だそうあればいいよなっていうのは、まあ分からなくはないですけど、でも無理よねってことは、すごいやっぱ分かるじゃないですか、
うん。だからなんかそこでね、みんな思考停止して終わっちゃうんだよね、なんかね。うん、で、いつの間にかワイドショーみたいにさ、全然違う話題になってさ、
うん、
ソチオリンピックで、みたいな。
うん、
で、なんか、高校生でスノーボード入賞した、実は彼にはいじめられて、また過去が、うん、みたいな。そっちのストーリーにガンガンに来るわけですから、
だから本当にそうですよ。それこそアートシーンとか、まあ、それこそスポーツそうですよ。日本のスポーツ番組なんて中身の9割がそういう行表紙、物語演出で作られてるじゃないですか。
ねえ、そう
です
ね。
で、それらを通して選手たちを見てるわけでしょ？駅伝しかり、オリンピックしかり。
ねえ。
うん。だから、そういう中にあって、その純粋に選手を評価せよっていうのはどういうことになるんだろうとか、
うん、
まあ、スポーツの場合はまあ、成績やら数値でね、こう、表される部分がありますけれども、じゃそういった部分では、その、なんですかね、その、正当評価のあるものが、可能な世界かもわかんないですけど、でもメディアによってこう作られた物語にせよ、その、そういうものがないと関心を寄せられないというか、お金にならないと思うんですけどね。ねどうなんですかね。
いやいやいや、もうその通りでさ。
ねえ。
まあその、お金になるっていう部分ではやっぱりね、あれですよ。本当にさ、絵の展覧会でもさ、新聞社が配ったのでおばちゃんとかたくさん来てたりする中でさ、
うん、
なんか、それでもなんか本当に好きな人がちょっとだけいて、
うん、
なんか知んないけどなんか芸術だからとかって言って行く人たちがいるみたいな、
うん、
そのなんか新聞社みたいなのがバーっと配っててなんか何々さんはしょっちゅう行っててみたいなのでだんだん自分もこう盛り上がってきてさなんか、
うん、
でちょっと私も絵もちょっと詳しいのよみたいなそういう風に勘違いしてくれる人が出てこないと。
ああ、そうですよね。
やっぱシーンって盛り上がらなくて、やっぱりこの、うん、広島の工業局のやつもさ、やっぱさ、そうやって盛り上がってきたわけですよ。感動した、みたいな。
はいはいはい、はい。
泣いた、みたいな。こんな素晴らしい曲が、みたいなさ。
うん。
でもそういう人が出てこないと、盛り上がらないんですから、
ね。盛り上がらないし、最終的にはお金にならないっていうところになりますからね。
そうそうそうだ本当にね、そういう人たちはね、今回の件について断罪したとか、がっかりした、もう聞かないとかじゃなくてですね、
うん、
もう本当に次、今度は新垣さんを押すみたいなね。新垣さん書いてくれみたいな、
ね。まあ、僕は今回の話で、だからよりいい物語がすごい上書きされたなって感じするじゃないですか。
はいはいはい、はい。
この物語を経て、新たにその、広島ってあの人の曲に向き合えて、なんか、逆にいいんじゃねえかって気しますけどね。
だから、そこに、その、なんていうのかな。そのね、純粋な人たちは。
うん。
うん。
まあ、その、まあ、物語っていうのを、まあ、その、アイドルに限って言うと、その、まあ、押し付けとか、押し着せのもののことではなくて、その、アイドルと対俺という、その、あくまで、俺とその対象のアイドルとの中で生じる、なんていうんですかね、ごく私的な物語というのか、
はいはい。
例えばまあ、桜学院で言うと、まあ、去年一年かけて見てきたいろいろなことが、思いが、その、対桜学院と、俺との間でこう、蓄積されているわけじゃないですか。
はいはい。
で、そういうごく私的な物語を無視して、楽曲と向き合うなんでも不可能なんですよ。
うん。
もだから、今回のその騒動で、作者とか物語と、で、その作品を、切り分けて評価するべきっていう話を見て、あ、じゃあ俺も桜学院とか聞けないなと思って。例えば、まあ、頑張れっていう曲がありますけど、
はいはい、
あれを桜学院というのを一切知らず、その楽曲だけを耳にして評価するとなると、あ、なんか爆風スランプのパクリっぽいよねっていう。で、終わる、こう、箸にも棒にもかからない曲として、こう、なんとも思わないままスルーしてたと思うんですけれど、ただ、俺は実際その1年、ライブやイベントなどで、その、彼女たちのパフォーマンスを、通してその見ることで、その楽曲の印象が自分の中で変わってきてるんですよね。
うん、
だからそういう時間を経て、対桜学院と俺との間で、こう、積み重ねたごく私的な文脈のその読み方、読み取り方を、それはだから正当に評価してないみたいな風なことになるんだとしたら、それは本当に悲しいというか、報われなさすぎて泣きそうになるわって思うんですけど。うん、
ねえ、だからさ、本当にさ、これは被爆者の人とかさ、被爆2世、3世の人とかが聞いてね、うん、感動したっていう人たちいるわけでさ、
うん、
別に、それを否定するのはおかしい、
ね。そうだ、そこは嘘じゃないと思う
んですよ。そうそうそうそうそう。
うん、
やっぱりどんな物語がそのベースにあるでさえ、それが、広島のその曲がいきなりまた現代音楽で、なんか、ガシャーンっていきなり楽器壊すとこから始まってたら、やっぱり感動したとか言えないわけじゃないですか。なんかその原爆の激しさをまず楽器の破壊で表現してみました。別に、みたいなさ。だから、 それはそれで、なんかやっぱり選ぶあれがあったんですよ。
うん、
その自分の中基準、
ね。そうですよね。絶対あったはずなんですよ、ジャッジするなり
とか。そうそうそうそう。そのジャッジで、我々リスナーっていうのはそれでいいんじゃないのってい
や、本当そうです。そこをもう攻め立てていくと、もう、何にもできないですよね。
ね。
うん、
そうなのよ。だから、なんか、そこはね、なんか。
だからもう物語に踊らされたくないって人はもう、何も買わないって態度が最強なのかなって感じになるじゃないですか。
そうそうそうそう。で、その態度こそ最も物語に踊らされてるんですよ、ね。
いや、本当そういうことになるんですよね。
っていうことなんですよね。だからそこがね。
なんでしょう。本当に、購入中っていう言葉がよぎりましたけど。そういうことになっちゃうのかなって話ですよね。
ね。
うん。
やっぱり、でも、うん、いろんな意味でね、まあ残念だ、とにかく、まあその落ち着くべきところに落ち着いてくれればそれでいいんですけれどもね。とにかく、こういうことが起きると、ああ、またこれかっていうね。
ね
え。いつもの感じなんだなっていうさ。
まあ物語もまあ、まあ確かにまあさっき言ったようなその対自分との間で生じるようなその極視的な話と、でまあ今回のことで言うとその広島出身だとか被爆二世だとか障害者であるとかっていうその誰かがこう意図的に物語のその構築材料としてその散りばめられるそのキーワードを使ってなんかこう楽曲の前に立ちはだかるような物語みたいなのをね、作ったりとか、まあ、それぞれ、こう、いろんな種類のがあるとは思うんですけどもね。うん、まあ、できれば、そういう、後者なもの、下水物語には、こう、絡め取られたくはないなと思いますけども。
ね、うん。だまあ、うん、当然、その物語を使って詐欺をするっていうね、うん、詐欺的な行為を働くっていうね、なのは、やっぱり、断罪されるべきだとは思うんですけれども、今回の、この件に関しては、あんまり詐欺的な匂いがしないんだよね。
うん、
だからね。
実際だからすごい実害をこむった感じっていうのもなさそうですからね。
うん、だからまあその、特にクラシック界の人たちはみんなこの件についてはなんかこう、っていう、その、感じなんだろうな。あんまりその、
まあ口ごもる感じ
は、ね、そう頭に来てもうこんなものは、みたいな、にはならないっていう。ですね。
いや、本当にまあ、そういう部分、まあ、曲が生み出された、その背景を知る情報として、その、理解しようとする情報として、それらのそういう、広島だ、被爆だっていうキーワードに注目すること自体は、もうそんな攻めてあげるほどでもないと思うんですけどね、聞く側の、リスナー側として。
うん、いや、あの人本当にそうなんで、うん、広島県の人でしょ出身で、うん。だから、いいじゃない、別にってね。
うん、
こう私そうです、みたいなもんだろうっていうようなね。
ねえ、だから、もう正当に評価、ねえ、全問答の話ですよ、本当に。
まあね。なんか全然ちょっと話は違うんだけどさ、オリンピックの話をね、
うん、
インターFMのバラカンモーニングで、ピーター・バラカンがしてたわけですよ。
はいはい。
で、オリンピック始まりますね、とかって。で、僕、カーリング結構好きなのよ、みたいな。で、はい、カーリングってちょっと、あの人、ピーター・バラガンってすごいビリヤード好きなんだよね。で、だから、ビリヤードみたいで、すごい面白い。
はいはいはい、
うんうん。俺もそうそうそう、みたいな感じで聞いてて。で、フィギュアとかありますよね、とか、女の人が言ったらさ、フィギュアとか僕はあんまり、とかって言って。で、どうしてですかって聞かれたら、その、スポーツを採点するっていうことがよくわからないみたいな。ああ、すごいな。それそうだよねっていう。う
ん、いわゆる芸術点っていうこと
ですね。そうそうそうそう。なんでそういうそのアスリート、そういうスポーツの、そういう、なんかあれに対して点数をつけなきゃいけない。点数をつけて評価して、それが順番が決まっちゃうのかっていうのが。
単純にそのゴールにボールが入りましたっていうことでの評価とかじゃなくて。
そうそうそう。
わけのわからない芸術点とかどうこうっていうところですもんね。
その第三者のあれっていうね。評価が入るって、順位が決まっちゃうっていうのがっていう。それはそうですよね。そういうふうな、そのアイスホッケーみたいにさ、カーンと入れてシュート入るのとはまた違う世界で。
うん。
ああ、そうだね、と思ってね。うん。 なんか別に今の話と結びつくのかどうかわかんないんだけど、なんとなく、その辺のこととかと一緒な大きな枠で言うとくくりの問題なのかな。
もう大きくくくるとやっぱ物語っていう部分がテーマになってる話だと思いますよ、でも。
まあね。改めてね、なんかいろいろ考えました。
いや、本当になんか、考えさせられましたよね。
だから、なんか、そう、いい物語に乗っちゃえよっていう感じなんだよな。もちろんその検証とか必要だとは思うんですけどもね。
まあまあ確かにちょっとあまりにも嘘すぎる部分が事実としてちょっと出てきちゃってるんで、それは確かにね、やばいっていうのがありますけどね。
その放送前にさ、チェックできなかったのかとかね。
本当に、
ね。本当にあなたこれ書いてんですよね、みたいなね。まあ、それでも書いてますよって言われれば信じるしかないんでしょうけど。
書いてるとこは一切こうカメラ入れなかった
っ
ていう話
です
ね。
入れなかったっていうところ
で。そこで疑いよって思いますけど、
ね。まあまあそうなんですよね。そこでやっぱり、どうなのよ、みたいなのはさ。なんちゅうかね。
ねえ、だから本当その、物語がどうとか、こう、文脈がどうこうって話はもうなんか、込みってね、なんかこう、ノイズになることが多いので、だからその、初めから、その、シアトリカルなものとして、こう、目視録という名のレールが作られているベビーメタルみたいなのが、まあ、気楽に見れていいなと思うわけですよ。
本当ですよ。ついにね、金曜日 M ステ出ましたね。
出ましたね。
なんであの M ステって、に出るとこうなんか消化不良こんなんじゃないのにみたいな感がいつもこう出てくるんですけど、なん
か久々に M ステ見ましたけど、なんかすごいこうフラットなテンションの番組ですよね。
フラットなテンションですよね。
なんかあんなに流れ作業やったかなと思って、
ゆずが終わったらこっちにカメラ向けたらミワがいたみたいなね。
ねえ、なんでしょうね。
なんでしょうね、あの感じ。流れ作業的な。
いや、今回あれ、まあ、ベビーメダルが出るっていうので、もう結構、どんな感じかなと思って、
はいはい、
まあ、ちょっと見てましたけど、まあ、その、気持ち的にあえてその、ベビーメダルを知らない、こう、一般視聴者の気分として、ちょっと見てみようかなっていう態度でちょっと望んだんですよ。まあ、そういう感じで見て、印象としては、あまり、なんか、なんでしょう。こう、けったいなことやってる子やなって印象にしかならなかったですけどね。
あの、カメラ割りも含めて、なんでそんなにさ、っていう感じよね。
なんかね、だったらな、すごい、その、いじめダメ絶対っていう曲名も含めて、これなんか、やっぱり知らない人が見ると、なんじゃそれってやっぱギョッとすると思うんですよね。
ね。
で、なんかすごい想像しい音じゃないですか。
うん。
ポカーンってするんじゃないかなっていう、こう、一般視聴者の態度としてはそう思ったんですけど、
ね。そして、なんか異常に盛り上がるあの周りの人たちね。
何なんだろう、
ね。何なんだろうっていう。
そういう意味ではインパクトだったかわかんないですけど、こう、一般視聴者、の人たちとしては、どうだろう、こう、色物な子供が出てきたな、
これ。そうそうそう。
でしかなかったんじゃないのかな、っていう印象があるんですけどね。
そうなのよね。それが残念でね。
普通にこう、TM レボリューションとかの方がなんか、TM レボリューションだと思って。
ね、本当に。
見れたりはしてたんで。
ものすごいこう、なんていうの、人々が望むものをそのまんまやってくれる、あの感じね。いやー、だからね、なんか残念でね、なんかね。
あれはどうなんですか、爪痕残せたって言えるのですかね。
いや、
どうなん
だ
ろう。まあなんか、全員がなんか、キスネサインとかやって、変に盛り上がってくれてはいましたけどね。
なんかあの、モーニングじゃねえや、あの、AKB、なんか、峯岸とか、うざかったな、あの。
いやいやいや、やってくれていいじゃないですか。
なんかその、
あんなに盛り上がってくれて。
なんかこう、計算が入る。西川さんがすごい頑張って盛り上げてるのに、みたいな。
まあ、だから、なんでしょう。 結局両サイド自己紹介しかしてなかったですからね。ね。
だからなんかな、なん、なんの魅力も伝わってない感じするよな。
まあまあね。まああの流れ作業じゃまあ難しいですよね。
ね。
まあ、歌うまい子だなぐらいは思ったかもわかんないですけど、
あんまりどうだったんだろう。まあなんかや
っ
ぱりでも、長本ちゃんもあれですね、ちょっと緊張してましたね。
まあ、でも確かに緊張してるなっていうのはすぐわかりましたけど、ただその、緊張してる部分を声に乗せずに、その、喉をすごくコントロールして、裏返らないようにだとか、そういう失敗しないようにみたいな感じで臨んでる、そのコントロール具合っていうのはすごい分かりましたけどね。
まあ、そこのね、コントロール具合が強く出ちゃったなっていうのが、俺的には緊張してるなっていうところに聞こえちゃったけど、ね。これ以上、高音出す
と多分今回ちょっと、上ずっちゃうなっていうのは本人の中ですごくあって、で、ちょっと抑えた感じのトーンで歌ってるんだろうなっていうのがあったんで、だからこの間のその、多い人がなんかで見に行った時もそんな感じのコントロール具合っていうのがすごい手に取るように分かったんで、あ、さすがだなとはそこは思いましたけどね。
あの曲だから長本ちゃんにはちょっと歌いにくい曲なのかもな、難しいのか、まあまあ、もうちょっとその、メギツネとか、
うん、
なんで、赤月だったっけ、うん、ああいうような曲の方が歌いやすいのかなって、音程的に、
うんうん。まあ、単純に調子があれなのかもわかんないですけど、うん、とはいえ、その、見事に喉をきちんと把握してるっていう、で、コントロールできてるっていうのがなんか、わー、すげーって。
うん、でもまあね、うん、だからそこで普通の人たちはそうは思わないじゃないですか、なんか、
ね。まあまあね、そこまで、うん、あの短時間じゃね。
そうそうそうそう、そこまで伝わられるんじゃないですか。っていうのが残念だな、みたいなね。なんか俺本当にあの、M ステはもうその、ホワイトブレスだったっけ、
はい、はいはい
はい。と、あと、モーニング娘。の新、モーニング娘。じゃない、何度言ったらわかるんだ、AKB の、前しか向かねえっていう新曲がびっくりするぐらい。
あの曲はちょっとなんか、やばいですね。
あれな、なんなのあれ。あれはさ、なんかほら、なんか、前田敦子はキリストを超えたとか言ってる社会学者みたいな、ああいう、難しい人たちを全部排除したかったのあれ。
本当だから、恋するフォーチュンクッキーとは
何だったのかっていうね、もうね、2013年を全て否定してるような感じですよね。でも俺ね、今ね、それで前しか向かねえのウィキペディアを見て、全ての答えが分かったような気がするんですよ。
なんすか？
これね、作曲秋元康なんですよ。
マジですか？マジですよ。
うん。
うわぁ。
でもね、これこそね、この作曲こそね、誰かゴーストなんじゃねえのっていう。いや、でもね、実はゴーストじゃないような気もする。なんか本当にどっかで聞いたような、なんかブルーハーツみたいな。
いや、だから本当に、本当になんか、テンプレートみたいな、青春パンクってこうだなっていうなんかあるじゃないですか。
ね。
うん、うわ、それを見事になんかこう、上積みだけでこう作って作った曲だなっていう。
なんかすごいよね。あ、でも違うのか。あれ前しか向かねこれ、ウィキペディアに二つ書いてあるの。作曲は違う人っぽい。
秋元はさすがに曲はやんないでしょ。
ねえ。
秋元に出してたらそれご発注ですよ。
だろうな。これ、ウィキペディアが違うのかな。まあそうだったらいいんですけれどもね。
いや、にしても本当あの曲なんか、あれでだから卒業ソングで大島さんはあれは、納得してんのかなと思いましたけどね。ねえ。ただただ、騒がしいっていうね。
いや、久しぶりにひどい曲を聴いたような気がしましたよ、俺な。
だからバンドサウンドで、ああいったバンド形態でのその、卒業ソングっていうと、ほんとなんか典型的なああいう感じになっちゃうなーっていうのがね。
ね
え。まあ昔のその、ゾーンっていうバンドがありましたけれど。あの人たちにもそういう感じの、そのまま卒業っていう曲がありましたけれども、あんな感じなんでね、なんかテンプレみたいなのがあるんでしょうね。
ね。いや、ちょっとね、震えますよ。
だからすごい、あれは単純に雑だなと思いましたけどね。
雑だよね。
もうちょっとなんか、なんとかなるやろうと思いますけどね。
ね、 恋するフォーチュンクッキーとかその次のなんたらかんたらみたいなあたりはね、なんかしっかりプロの仕事だよなっていう感じ感あったのにな。なんで、だからまあなんかここでさ、もうちょっとそういうのが続いたから一気にこっちに振るんだよみたいな話にはきっとなってるんだと思うんだけど、そんなどうでもいいよな、本当に。
だからまず前提としてこう、マイクスタンドを振り回せるようなとか、ね、
そうそうそう。
イメージとして
あったんですけど、ね。なんかそうそうそう。そういう発注書があったんですよね。もうちょっとちゃんとした発注書書くよな、本当に。エモーショナルな。ここに、あの、イントロからぐーっと上がっていく。大島の歌唱のところでピークに持っていく。
で、パンクっぽくみたいな。
パンクっぽく。
あれだから、なんか、久々に、なんか、もう、AKB すげえと思いましたね。
いやだから、賛否両論はいいんだよ、みたいなことにね、言っとるんだと思うんですけどもね。
最初からその賛否両論っていうことを前提にっていうのはすごい甘えですよ。
甘えですよね。まあ、だからさ、売れてるからこそできるっていうのはあんだけど、売れてるからこそできるんだったらテクノデリックなこと、みたいなことをやれよ、みたいなね。サンプラーとか使えよ。今まで誰も使ったことないよ。
いやー、まあでも確かに M ステはなんか、ほんと流れ作業ですね。びっくりしましたけどね。
もうベルトコンベアですよね、本当にね。
あれはだから、なんだろう。この間さ、今回のその M ステで一番良かったのがミワかな。
あの、タッピングしてましたね。
あ、してましたね。
してましたね。
見せるね。
見せるね。で、おっさんだとライトハンドって言っちゃうんですけど、あれ
は、ね。しかもちゃんとね、そのマニキュアが、
ね。マニキュア、そうそうそう。ちゃんとね、こうアップになることをこうきちんとやってね。わー。相変わらずあのギターに担がれてる感じがいいですね、あの子ね。
なんかでも、うん。リは垢抜けてきたなと思ってね。
あの、月9のような、なんかあの、ほら、なんかスーパーカーっぽいやつ。
はいはいはい。
はもうあれしかないんですかね。
でしょうね、シングルでは今のところはね。
そうか。
うん、
まあでも、いいですよね。いいですよ、うん。そっちの方がいいですよね。
うん。ちゃんとこう、ユイの座を奪えてるなっていうね。
ね。
うん、ソニーさすがだなって思いましたけどね。
ね、まあ。
あとやっぱあれですよね、その、まあベビーメダルが歌い終わった後に、まああの番組って基本的に歌が終わった後に CM があって、その CM でそのさっき歌った曲のシングルがっていうのが一番効果的じゃないですか。
はいはいはい。
今回ベビーメドル、それがなかったんだよね。
ああ、確かにそうです。
だからあんまり、あの曲を持って披露したことでのそのチャートアクションってのはあんまりなさそうな感じもね。しかも結構前の曲なんでね。
うん。
うん。
でもさ、まださ、あの、CM の時の音楽って、テレテレレテレテレテレテなんですね。もうやめりゃいいのにね。あ、今、前しか向かねえの作曲は、あの、秋元康じゃなかったです。すいませんでした。違う人でした。すごいなぁ。だからこれはいくつかもある候補の中でこれが選ばれたっていうことは、やっぱりそういうなんか、うん、あったんでしょうね。
うん。
うん、
まあ、ご発注でしょうね。
ご発注でしょうね。ここでやっぱり、沢村ゴーチさんでしょう。
ねえ。
うん。
もっと明確な指示書がね。
そうそうそう。もともとロックの人だったんでしょ、だから。
なんかみたいですよね、バンドやってた。
ここでサムラゴーチ作曲でやっぱり、もう一回やるんですよ。
サムラさんがだから、今度どういう感じで出てくるのかっていうのがなんかね、ここで完全に終わるっていうのでももったいない感じもしますけどね。
いやだからもう一回サムラゴーチ2が来てやるんでしょうよ。
うん、それでもう一回世に問うっていうのが一番いいかもわかんないですけどね。
本当にそう思いますよ。
うん、世間様がどう見るかわかんないですけれどもね、
うん
うん。
これが答えだみたいなね。
うん、だからなんか変なキャラ扱いされてね、なんか、ほら、その、 iPS 細胞でもなんか変なおっさんいたじゃないですか。
ああ、いましたね。
うん、あんなキャラに落ちぶれられる気もしなくもないんでね。
いや、でもなんか出てきてないじゃないですか、今完全に。なんか、非常に出られる精神状態ではないみたいな感じで。いいんですよ、ね、出なくて。なんで出る必要があるのかさっぱりわからない。
あの iPS おじさんみたいにゲットワイルド歌って変に世の中に出てくるようなことがなければいいですけど ね。偽ベートーベンおじさんみたいなね。
本当ね。
変なキャラ付けされてね。
ね、木田太郎と対談みたいなのあるんですけど ね。まあそんなでございますよ。もう寒いんで今日。もうそろそろ寝ますもん。最後まで聞いていただいてありがとうございました。来週は与田さんが東京に来ているためお休みになると思います。桜学院、桜学院定価割れしてた。
そらまあ
4800円が4000円になってまして、
ま
あね、おーそうなんだみたいな。でストーンズも定価にまで下がってきて、よしよしもっと下がれもっと下がれみたいに思ってて、ふと横を見ると大森安子2万って出てきて、マジか。大森安子2万だってよ。まあそのね、それで買われるかどうかは分かんないんだけども、その値踏み。
まあ、金券ショップで出される相場とオークションの相場って全然違うから、読めないんですよね。
そうそうそうそう。あのね、なんて言うんだろう。あれ独特よね、あの金券ショップ相場っていうのは ね。
最初に金券ショップで並んでるやつ、だいたいふっかけた値段で並んでるじゃないですか。
そうそうそうそう。あれってやっぱり、あれなのかな、委託した人たちの言い値なのかな。
いや、が確かにその指定して出すみたいですよ、やっぱり。
うん、だよね。
それでこう売れ残っていくから、だんだん。
だんだん下がっていくんでしょ。だから、なんか大森安子やっぱり今盛り上がってんですげえ。だからこの強気でいっちゃおうよ、みたいな。
なんか価格のあれが、オークションとはもう、なんかさ、始まり方が全然違うんですよね。
ねえ。
うん。
あ、オークション見た方がいいのかな。でもね、なんか案外これって結構、この数字ってね、なかなか。
ストーンズのあれって、定価何もでしたっけ？
定価ね、1万8000円。
お
この2万3万ぐらいついてたのが、だんだんだんだん1万8000人どうなりつつあって、もうなんか笑うわ。2万とかだんだん1万9000とか刻んできてるからね。
1万5000ぐらいになったら買い時じゃないですかね。
そうだと思いますね、私も。
うん、
ね、うまくなって1万円でないかな、みたいな、もうね。
うん、
そんなせこせこモードでございますよ。与田さん最後に何かございますでしょうか。
ねえ。まあ、エムスのベビーメタル、まあまあ、なんか、うん、こう、借りてきた猫みたいな感じで、水野ゆいとか菊池モアがなんか、すごい固まってたのが面白かったですけどね。
まあ、ああいうね、ザ芸能界に、取り込まれなくていいんですよ、彼女たちは。本当に。
全然喋ってねえって。
ね、うん、あ、怖いよ、その、AKB の人たちとか怖いから話しちゃダメよ、みたいな。
あとなんかね、キスネサインをこう、皆さんが、こう、やってくれたら嬉しいです、みたいなこと言ってて。だから、例えば、ああいう時でなんかこう、一緒にやってくださいとか言うじゃないですか。
はいはい。
やってくださいじゃなくて、してくれたら嬉しいです、みたいな、
うん。
やっていただけたら嬉しいです、みたいなことが、すごい、そこが、桜学院イズムだってツイートしてる人いて。確かになーって。その謙虚な態度こそが確かになーって思いましたけどね。
不敬目線。
確かにそう言うんですよ。今のその、堀内まりな会長もそうですけど、何々していただけると、こう、嬉しいです、みたいな。
あ、
うん、
すごいね。
そういう謙虚なね。
謙虚なね。
うん。確かに。そこだな、桜学院はっていうね。
でもネクタイとか売り始めてるからね。
ネクタイがね、届きましたよ、本当に。
やった。
いよいよです
よ。いよいよですよ。スーツ買いに行った？行かないと。
ねえ、そうそう、ちゃんとね、作ってね。
ピシッと、タイトルに合わせて。
いや、なんか面白いわ、この。ネクタイのご購入ありがとうございます。これでいつでも繋がってるっすね。 何年経っても大切にしていただけたら嬉しいですね。ここでもこういただけたらって書いてるんですよ。
いただけたら。
こういう書面が送られてきてね。
かぁ。
うん。
泣けるね。泣ける。
本当に。
さあ、だんだんと卒業になって面白くなってきましたよ、馬のジャージを。ギョダさんがどうなっていくのか楽しみですね、2月3月。ということで、また、来週はないかな。次回お会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。